モダンシンタックスレディオショーです。今回は毎月お届けしています月刊小山のこの映画を見たです。お相手はいつもの小山さんこと小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。よろしくお願いします、はい、
ということで小山さん、はい、2月というか今日に至るまで、はい、
前回から
すごい見たんですよね。
41本
ありえないですよね。2月は28日しかないのに
ね。ね、ヒュートラ渋谷でやってる未体験ゾーンの映画たちね、特注上映みたいなのがあったので、はい、それに死ぬほど通ったら、まあ、結構多分10本ぐらいお話された感じですかね。
もう今年どんだけ行くか楽しみですね。
いやいや、そんな行かないですよ。
は
い、
まあ3月がね、
3月あの2月が意外と週末多かったんですよね、多分。で新作映画も多分すごいいっぱい公開されて、それの余波で多分3月は公開数少ないんじゃないですかね。
そうなんですよね。だからまあ長い目に見ると、はい、まあ大体300本かな。そ
う、まあ300本いけばいいとこですよ。
はい、そうですね、はい、ということで、よかった映画いくつか紹介してください。
はい、じゃあまずは1本目、テレビで会えない芸人っていうドキュメンタリー映画ですね。
はい、これ私は見なかった映画です。はい、
昔のコントニュースペーパーっていう、
はいはいはい、政治ネタをやる、
そうですね、政治ネタやる、はい、あれは何人、4人ぐらいの、
4人か5人ぐらいの、
ね、はい、そういうあれがあったんですけども、はい、それをやめた、あのね、天皇陛下とか、村山首相とか、ね、いろんな人の
モノマネをして、
モノマネがすごい上手かった、はいはい、松本博さんって人は今ピンでソロで、
あ、もうやめたんですか。
そう、もうニュースペーパーはずいぶん前に脱退してるんですよね。なんかいろいろ揉めたらしい、はいはい、でその後ずっとピンの、スタンダップコメディアンとして松本博さん活動してるんですけども、そこに密着したドキュメンタリーです。
なるほど、はいはい、
でもどういう経緯でその芸人になったかとか、ニュースペーパーでのやってて今どういうことやってるのかみたいなのをずっと追っかけてるんですけど、これね、まあ、テレビで会えない、まあ、松本博さん全然テレビ出ないんですよ、はい、当然のことだから、はいはいはい、まあ、ニュースペーパーの後半からからもうそうですけど、はいはい、もう扱うネタがやばすぎて、はい、テレビ局が呼んでくれないっていう、はいはい、逆に今の松本博さんはそれを強みにしてテレビで絶対流せないようなことを舞台でやってる。
なるほど。
それにちゃんと客がついてきてて、ね、公演やるともうチケット即完売みたいな状況
なんです
ね。
なるほどなるほどなるほど、はい、
っていうのをやっていて、そのどういうで松本さん別に、すごい考え方が左に寄ってるかそういうわけではなくて、はい、自由にいろんなことをネタにしていったら結局テレビに出るためにはこれやっちゃダメ、あれやっちゃダメっていうのが嫌だと、
うん、
それで自然とこういう風になっちゃったみたいなことの流れが描かれ
る。なるほどなるほど。
まあもちろんね、そういうその当然今の政治を批判することにもつながる、はい、そういうネタもやりますので、はい、ある程度その何リベラルな人たちからのお呼びがかかって、そういうなんか、ショーをやることもあるんですけども、はい、基本的にはそんなにものすごく左に寄ってるとか言いそうではなくて、
うん、
自分がやりたいことをやってたらこうなっちゃったって。
なるほど。
でもそれでもちゃんと、今生活基盤がそのピンの舞台でやっていて全然暮らしていけてるっていうところがすごいなっていう。
なるほどね。これ何時間ぐらいの映画なんです
か。これね2時間ないと思います。90分ぐらいかな。
あ、1時間半ぐらいで。
そうそうそうそう。なかなかサクッと見ると面白いですね。
なるほどね。
で多分私見た時には東中野ポレポレ東中野ですけど見れなかったんですけど、公開拡大されたはずなので、
なるほど、
もうちょっと映画館増えてるはずです。
はい、わかりました。はい、はい、続いては
、アダムズファミリー2、これアニメーション CG アニメーション映画ですね。
ああ、僕がこれ舐めてて見に行かなかったやつ。
これね前回のってアダムズファミリーって、実写映画とアニメ映画とあって、うんうんうん、まあ同じ話なんだけど、うん、ちょこ違うじゃないですか、うん、どれか見てます？
見てますよ。実写版見てます。
アニメ版見てない、はい、
見てないです。
アニメ版がねいいんですよ。
あ、そうなんですか。
いいんですよ。あの女の子いるじゃないですか、ウェンズデーちゃんって、はいはいはいはい、まあ、ある意味ウェンズデーちゃんが主役の物語と言っていいんじゃないかと思うんですけど、 アダムズファミリーって。
これはアニメ版の第2作なんです
か？2作目です。
なるほど、
はい、あで多分ねアニメ版はテレビシリーズもあるんじゃなかったかな。
うーん、
まあ、とにかく、何年か前にあの CG アニメ 3DCG アニメのアダムズファミリーがあって、それの一応続編という形で、ただ、別に話としてつながってるっていうとかそういうあれはなくて、まあ、アダムズファミリーのお話なので、まあ、どこを切ってる切ってても大丈夫っていう感じ。
うーん
で今回はもろにそのウェンズデーちゃんにフォーカスした話です。
これあれそのあの前作見てないと楽しめない。
全然全然、アダムズファミリーがどういう、どういうキャラクターがいるっていうことが何となく分かってれば全然
楽しめない。ああなるほど、ね、うーん
感じです。でね、ウェンズデーちゃん可愛いんです。
可愛いんですか？
可愛い、あのすごいひねくれたキャラで、じとめで、なんかあまあまあとっつき悪い感じですけど、でもあのなんだろう、あのファミリーの中では一番人間に近い感じするじゃないですか。
はいはいはい、
そこはねうまいこと描かれてて、で頭いいんですね基本的にね。でなんかその街の科学コンテストみたいなやつですごい才能を発揮するんですけど、こう周りはちょっとやりすぎたら引くみたいな、そういうところから始まって、なぜかこうお父さんがなんか勘違いしてこう家族の何、コミュニケーションの危機だ、もうみんなして旅行に行こうって、でっかいこうキャンピングカーでこう、あれはアダムズファミリーは東海岸に住んでるのかな、そこからずっと西の方まで旅行するっていうロードムービーでもあり、なかなかこう楽しいんですよ。
これあれですか、その小山さんは1作目見て面白かったから2作目も見たんですか？は
い、いやあの実写も見てますし、予告見たら面白そうだったんですよ。まあもちろんあのどうかな、うんうん、そうですね、まあ一応実は実写もアニメも全部見てるんですけど、あの世界好きなんで、まあ見てます、はい、
なるほどね、はい、わかりました。はい、続いては、
あの戻るんですけど、はい、のウェンズデーちゃんのアニメ版の声はあれです、クロエ・グレース・モレッツさんです。
ほう、
あのヒットガール、
はい、
彼の、
はいはいはい、これあの日本語吹き替え版なんかもあるの？
ね、あったはずです、うん、俺は字幕で見ましたけど、はい、
なるほど、ね、はい、でもクロエ・モレス・ゴレッツのグレッツの声って言われても
分かんない、
あの急には思い出せないですね。
まあそうですね、
うん、
これ結構いろんな最近役やってますからね、この、ね、なんだっけ
クラウド、
そうそう、なんとか
なんとかインザクラウド
が出てくる、
そうそうそう、
あれのあれでやりますよね。この間あのなんだっけトム・ジェリのあれも出てましたですね。
そのクラウドウンチャレカンチャレは、
はい、
あの僕できればグレムリンが出てくるっていうのは内緒にしておいてほしかったなと思ってて、
予告でバンバンやってるじゃないですか。
そうなんです、そうなんです、
そもそもそういう話じゃないですか。
なんだけど、あのなんかもうちょっと違うタイプの映画かなと思って見に行ったらグレムリンが出てきて、おっとかって、俺はそういう驚き方をしたかったなと思ったんですけど、
いやもう予告であんだけ出してるってことはもう一ひねりあるんじゃないですかね。
あるんだ、
わかんないけど、
まあ、あれ楽しみですよね。
はい、そうですね、はいはい、続きましてはザ・レスキューっていう、
はい、
奇跡を起こした者たちっていうサブタイトルがついてますけど、これあの何年か前にタイで洞窟に少年たちが閉じ込められちゃって、
はいはいはいは
い、脱出できなかったっていう、3
年ぐらい前ですかね、
は
い、
あれはあったじゃないですか、
はいはい、
あれのなんか、劇映画もあったんですよ、
はいはい、
今回のこれは作品は、ドキュメンタリー映画です。
はあ、ドキュメンタリーなんですね。
そうそう、
本物なんですね。
本物だから実際にそこそのだからドラマではなくて、
はいはいはい、
再現ではなくて、
はいはい、
本当にその場のやつをずっと撮ってる、
はいはいはい、
しかもあの作ってるのがディスカバリーチャンネルっていうなんで結構ガチで、でねあれって何タイで起こったあれなんですけど、世界中の何、洞窟ダイバーがもう全員協力して助けてるんですね、
はいはいはい、
で劇映画前に見た劇画ではそんなに描かれなかったあの実際に少年たちを見つけてからの方が実は大変だったって話がすごいたっぷり書かれてる。大変なんですよ本当に。
あの YouTube で洞窟ウォーターの動画とか時々見るんですけど、
はい、
すごいですもん
ね。すごいですよね結局ね、一歩間違えると全然抜けきれなくて、
そうそうそう、
迷ったら死ぬじゃないですか。
そうそうそう、
で実際何人も死んでるんですよね洞窟ダイバー。
ここに穴があるぞ入ってみようとかってさ、うん、 この先何があるのか分かんないのにさ、入ってみようとかってやっちゃうのすごいっすよね。
結構ね、酸素ボンベ背中に背負ってて、でもだから結構通れるところも限られてて、もしガッと引っかかって抜けなくなったらそれで会うって言うんですもんね。でそういうだから何すごくその少年たちがそのでどうも奥にいるらしいって言った時に、イギリスの有名なダイバーがまず2人呼ばれたんですって。で、なんか月がで、で、これこうこうやってどうもあそこにいるらしいって言うんで、その何洞窟ダイバーコミュニティにこう号令を発して、米軍 の, あの日本の横田にいる米軍の兵士とか中国の人とかオーストラリアの人とかもういろんなとこからガッとタイに集まって、もう全部DJチームでやるっていう、すごい。でタイの特殊部隊の人たちも実はその最初から入ってるんですけど、事故で一人死んでるんですよ。
でそれは今回の事件、
今回の事故で、今回のあれで潜ってたったんだけど結局帰れなくて死んじゃってて、それからタイの軍隊特殊部隊はあるですね、そのベースから先には潜らないっていうふうに決めちゃったんですね。ってことはそこから先に行けるのはその外国人 の, そのプロチームしかいないわけですよ。という状況がもうあってです、もうめちゃめちゃ面白い。
わあ、これ見てみたいですね。う
ん、
はい、
これどあでもとかディスカバリーだからどっかの配信に入ってるのかな。ディズニーちゃんディズニープラスに入ってますかね。
わかんないですね。
入ってるかもしれない。でもこれあの面白いですよ。
はい。
はい。
わかりました。はい。続きまして。
続きましてはティルデスっていう映画ですね。
はい。
これ世の中的にはあんまりこう話題にならずにひっそりと公開されひっそりと終わっちゃった、
あの私はフェイスブックで小山さんにお勧めされたんですけども、はい、上映時間が7時半ぐらいからとかしかなくって、はいはい、門限が7時半の僕は見れなかったという、残念なやつなんですけど。
予告は見ました？
見てないです。
予告も見てない。
予告も見てないです。
すごいセレブな美人のお姉ちゃんがいて、これ主人公の方なんですけど、はい、なんか、朝起きたら右手に手錠がつながっていて、そこを先に行くと旦那が死んでるところから始まるっていうなんか欲があるんです。結局そこにそのお姉ちゃんに、次々いろんな危険が迫って、それをなんとか逃げ切るっていう、逃げ切れるのかっていう話なんですけど、
ミステリーサスペンス、
ミステリーサスペンス、
はい、
謎がな、実はね謎は謎じゃないんですけど見せ方がすごいうまい。で主人公の女の人がミーガン・フォックスって、何トランスフォーマーとか出てる人ですよね、はいはいはい、めちゃめちゃ美人な人、はいはい、でその人が、まあ、結局美人キャラではなくもう必死になって生き延びるためにこう「なこのクソ!」とか「ファッカー!」とか言いまくるっていうね、
うん、
非常に楽しい映画です。
これね本当ねもうちょっと昼の時間にやってくれてればね、う
ん、これはねいや B 級は B 級なんですけどすんごいよくできた B 級って感じで。うん、面白かったんですよ。
あれですね、あの配信が始まると
多分
また話題になるタイプの映画ですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、続きましてはいろいろ抜いて、ナイル殺人事件、
はい
はいですね、
はい、
ようやくこうの延期延期に続いて1年半ぐらい延期しました。結局
もうどんだけだか分かんないぐらい、ね、ようやく
ようやく公開よかったね、はい、っていう、はい。でね、あの前作のね、あのオレンジ急行の一応続き、直接の続きになっていて、はい、でも時間軸的にはそんなに直につながってるわけではなかったですよね。
直っていうか、でもまあ顔を忘れない程度の時間
は
経ってる、
うん、オレンジ急行の最後にちょっとエジプトで呼んでるよみたいな話になって、ポアロがエジプトに行くっていうところで終わってるんですけど、はい、でもその後いっぺんまた戻ってさらに行った話じゃないですか、はい、今回のナイル、
はい、
だから直接じゃないんだなと思って、
うん、
まあでもこれは、まあ、話としては、ね、何度もこすられ続けている話なのでいいんですけど、まあ何せこうスコット・フリーが制作に入りか、ね、
リドリー・
プロデュース、リドリー・スコット、
はい、
で別にあの監督はあれじゃないですか、ね、主役の方なんで、
はいはい、
別にそのリドリー・スコット組で、撮影監督も別にスコット組の人じゃないんですよね、
はい、
なんだけど何その絵作りというか光と影のうまい使い方が、もう本当にリドリー・スコット撮ってないのぐらいにうまい、
はい、 まあゴージャスな、
ゴージャスっていうの、はい、
ゴージャスってやつが、
ね、画面密度が濃いんですよね、
はいはいはい、
すごい計算された、ここに光を置いてここの影を置いてっていうのがもう完璧に設計されてるような絵作りがバンバン出てくる感じなんで、そこがすごく面白いのと、あともう一つ、今ポアロの作品って多分俺もいろいろ見てますけど、一番闇が出てません今回の内部。
私これ見たんですけど、はい、ポアロ の若い時の、
そうです、若い時に
戦争に行ってた時の話、うん、でなんでああいうヒゲになったか、
そうそうそうそうそう、
みたいなエピソードが入ってるのがほーっていう感じで、ね、
でその時の恋人がいたんだけどああみたいな感じとか、うん、そういうポアロ の心の闇もそうだし、わかりますか、その変質的な、変質狂的な性格がすごい出てるんですね、
うん、そして決して愛がわからない男ではないと
ない
いうのがわかるっていうか、
うんうん、
まあそれがゆえに今回のお話にも通ずるのですが、
そうですよね、
ええ、
いやだからすごくそのなんていうのかな、犯人側だけじゃない、だポーラ側のなんか人間性の何書き込みの深さみたいなやつもちょっと今回感じて、はいはい、そう探偵物にしてはそういうのないなと思って面白かったんですね。
ですね。でまあ僕見て中盤寝てしまったんですけど、
はいはいはい、まあ中盤ちょっと足りとこある船に乗ってから何も起きずに
こう、あそこでね、
あの10人ぐらいの人間関係をずっと伏線張らなきゃいけないのでちょっと面倒くさいんですよね。
あーでバーンと音がして目が覚めて、
はいはい、
あよしよしよしって感じで、
そっから結構テンポいいじゃん。
テンポいいですね。はいはい。でもなんかやっぱあれですね、相棒を見てるような感じですね。ドラマの。
なるほどね。
多分相棒ってなんかポアロをモデルにしてるんじゃないかなっていうぐらい。
まあまあいわゆる探偵物の謎解き探偵物っていうのはああいうフォーマットになりますよね。確かに。
まあ
ホームズとかもそうですけど。
なので、あなたは眠るか眠らないかでぜひ見てほしいなと。
まあでも絵作りは本当に結構よくできてます、
ね、ガルガドットがやっぱり強力で、
うん、綺麗っていうかね、うん、いいキャラですよね。
いいキャラですね。
ただ単に綺麗なだけじゃなくて苦労もしてるし、人間不信にもなってるしっていう、
僕はガルガドットだけでいいかな、
なるほど
っていう感じです。はい、はい、続きましては、
最後の1本ですね、チェチェンへようこそ。
はい
はい、ゲイの粛清っていうね、今ちょうどねウクライナでやばいことになってますけども、ロシア共和国、ロシア連邦か、ロシア連邦の一部一角をなすチェチェン共和国ってことなんですが、そこのお話ですね、
はい、
でチェチェン共和国、これドキュメンタリーです、
はい、
HBO が作ってるドキュメンタリーなのかな、金を出してるのかな、
うん、
でチェチェンなんでロシア、基本的にロシアの撮影なんですけども、映画として作ってるのはアメリカとイギリスの合作になってます。で、まあそれは HBO だからなんてことで、何かっていうとチェチェンっていう国ではこのプーチンとすごい仲いい、そのヒゲモジャの大統領がいて、この人めちゃめちゃ脳筋なんですよ。
はい。
なんかなんつったかな、名前が。名前を、出てこない、いいや見て、で、ある時にその麻薬捜査かなんかでこう警察が踏み込んだら、そこにたまたまゲイの人がいたんですね、
はい、
で、文化的にそのすごい保守的な考え方の人が多い国なのでチェチェンというところは、
ほう、
で、ゲイを見つけたんで結局ゲイを許さないんですよ。で途中から麻薬捜査じゃなくてゲイを捕まえるためにその人を拷問にして、さらにお前の知り合いのゲイのやつを告白するみたいに言って芋づる的にどんどんどんどんゲイを見つけずから捕まえてったんですね。でその時からだんだん社会的にもチェチェン国内の社会的にもゲイっていうかLGBT っていうマイノリティの人たちを許さないような空気になって、結局例えばある少年、青年がゲイだっていうのが街中で分かると、いきなりこのなんか腕っぷしの強いお兄ちゃん 5,6 人でやってきてボコボコに殴りにして、しかもその殴った側は罪に問われないとか。
これいつの話なんですか？
2017年から2020年ぐらい、
最近の話
です。そういう今でもそういう国なんですよ、チェチェンは。
まあまあ 理解できなくはないね、うん、
あで、そういう、そういう、で、あの、そうじゃな、そこに反対をする人たちもいるんですけど、うん、結局そのチェチェンの大統領はプーチンってすごい強くて、国に訴えても全然ダメなんですね、
うん、
全然そんなうちにはうち、チェチェンには芸はいない言い切っちゃう大統領ですから、
あの、まあ、いろいろなんか、なんかいろいろ分かるような気がしますよね、こうね、あの、ゼロコロナ政策をやってる国とかね、うちにはコロナ患者はいない 言ってるようなね、
いるんだったら連れてきてみようね、そういうね、めちゃくちゃことで、裏では秘密警察で捕まえて拷問して、仲間のそのゲイの人たちをこうバラさせたりとか、あとひどい話は、例えばとあるチェチェンの高官の娘が実はレズだっていうことが分かって、そのそれを吸収するネットワークがあるんですね。そこに連絡してくるんですけど、私がレズだってことをバレたら親に殺されるって言うんです。自分の子供がレズだったらその親が殺すんです。そういう社会になってる。
昔のなんか悪魔つきみたいな感じです
ね。でこの映画はその何やばい状況になる人たちをなんとかチェチェンだったりロシア連邦外に逃がすっていう活動をしている人たちに密着したドキュメンタリー。
なるほどね、そういうドキュメンタリーなんですね、うん、
すごい面白いですね。で もう一つ全然その本題とは時間の話で、ある一人の青年がやっぱりのチェチェンから逃げてきて、今はロシアのその、避難シェルターみたいなところにいるんですけど、あのね、作品の冒頭にプライバシーとかその、バレたらやばいじゃないですか、
うんうん、
なんで、顔はデジタル処理していますみたいなアナウンスが入るんですよ、
うん、
でも普通になんか出てきて喋ったりするのが映ってるんですよ、
うん、
不思議だなと思って、そしたらあるところでそのロシアのシェルターだとその後か、その後に、このことを告発するためにロシアで記者会見をやりますと、
はい、
で実際に逃げてる人間が行って喋ることが重要だと、でその人も、まあ、すごい考えた上に出ることになったんですけど、じゃあ出ましたって記者会見出ました、その時にこの実はここまで言ってたがあれは偽名で本名はこの人ですって時に顔もふわーんと変わって、なんか本当の顔が出てくるんですよ。でそれまでは実はその人が出てきた、いろんな顔普通に出てきて表情もあるんですけど、ディープフェイクで違う顔になっていたってことが分かるっていう、
ね、あのモザイク処理をしてるレベルの話
じゃなくて本当に違う顔で普通に表情があって語ってるのが一気にバーンと晴れるっていうのがすげえなこれっていう、
ディープフェイクね、
うん、
なるほどね、
フェイスダブルって言いますかね、正しい言い方だと多分、というのがなんかちょっとピンポイントとしてはすごかった。
なるほどね。
でこの状況っていうのは多分ね、今の、ウクライナとロシアのあれでも分かりますけど、ロシア連邦全体がそういうすごい高圧的で民衆その政府に従順な人たちだけを救うような、政府の意に反しないところには徹底的に弾圧するような国家。
プーチンはレズとかゲイが嫌いなんだ。
そうですね、嫌いかどうかは分かんない、少なくともそのチェチェンの大統領は大嫌い。
あ、なるほどね。
プーチンはどうとでも思って、ただロシアとかプーチンに対してそういうことを言っても全然その構ってくれないわけだから、だから興味がないのは確か。
ああ、どうでもいいやと。
そうそうそう。
とりあえずウクライナだよ。って感じ。
その頃はまあウクライナ、まあもうその頃多分ウクライナとかね話題になったと思うんですけど。
あいつら NATO に入りたいって言ってるからさとか。
まあまあある意味そのロシア連邦全体がプーチンの中名のもとにそういうすごい高圧的な社会運営とか政治運営がされてるということがこれでも分かるっていう、う
ん、なるほど、
うん、なかなかね、ちょっとねタイトルで引く人もいるかもしれないですけど、もうすごい面白いドキュメンタリーなんで、
そうですね、
見てください、
はい、
ユーロスペースで、
はい、ユーロスペースですね、
はい、
分かりました、ということでほとんど対策が選ばれなかった。
そうですね、対策もたくさん見たんですけど、なんかねやっぱり尖ってるところを引っ張り出すとこうなっちゃうかなみたいな、何かありますか？
ないっすよ、
語りたいのないんですか？
ないっすね、対策が、
だって見た中にアカデミー候補とか何本もあるのに全然語ってない
ですね。ウエストサイドストーリーとかね、
そうドリームプランとかね、
あと何
パワーオブザドッグとかね、
あとあの まあいろいろあるわけだ、はい、いろいろあるんだけど、でもなんかちょっといまいちなんで、アンチャーテッドとかな、
アンチャーテッド入ってないけど、まあ、入ってないけど、まあもう対策ですよね、大娯楽対策、
なんかどれもいまいちなんだよな、
そうなんですよね、
ふーんって感じでこう、
はいはいはい、
はい、強くおすすめしたいっていう気にはならないんだよね。
あれは地球外少年少女の後編とかって、あの
見ました
よ、ネットフリで全部見ました、
あ、全部見ました、テレビでいいかなって思いました、
私。そうですか、
はい、
映画館で見てね、やっぱり良かったですよ、音響が、
ね、音響よりもね、うん、ディテールに集中できる、
あーそうか、
あ画面がちっちゃいんで、あのテレビで見ると、
うん、
あその分こう、
まあそう、ね、それもありますね、
全部が見える、
確かに、
というのを経験しました、
はい、
地球外少年少女はおすすめなのでぜひ見てみてください。
まだやってる、もうそろそろ狭い。
ネットフリックス
は、ネットフリックスはまあずっとやってますけど、劇場で見るのは
もう後編で
おしまいかな。
うん、はい、そうですね。
ぐらいですね。
うん、ドリームプラン意外に良かったですよ、
ね。ドリームプランも良かったですね。
良かったですね。
良、はいはい、かったのはいっぱいあるんですけど、そうやっぱね、
うん、
そうなっちゃうんだよな。
うん、
はい、
はい、
ぐらいです。じゃあ来月。
来月。銀河英雄伝説が始まります。
そうですね、銀英、ついに銀英伝の続きが
始まっちゃうんだよ、また 3話でしたっけ。
3話ですね、はい、
あ
3話とかの1章 の1個に3話ずつ、
うん、
だから全9話分ですよね、確かね。
そうそうそう、あの幸せな時間がやってくるわけですよ。
もうね、またまたよくできてんだろうな。
よくできてんな、面白いんだよ。でも立て続けに見なくちゃいけないんで。
いや、あの2週間ぐらいずつ離れてるんじゃないですか。
立て続けじゃないですか。
そうですか。そう、あ全然立て続けじゃない
俺には、あ立て続けなとか。
あとあれ、次ザバットマン来ますよ。
ザバットマンね、嘘をついてると言われている、うん、嘘つきだとかって言われてるザバットマン、
ね、あと面白そうなガンパウダーミルクシェイク。
ガンパウダーミルクシェイク、あれロシアですか、あれどこやなんですか、あれ、
あアメリカでしょ。
アメリカなの、カ監督だってなんか変な、本当にロシアっぽい名前の人でして、
絶対アメリカガンアクションだと思うんだけどな。
これはまた期待度が高いがゆえに、
まあどうなるか分からない、
見たらどうなるかが分からないという。
あとまあの月末にはナイトメアアリが来ますよ。
出ると思う、
デルトロ、
デルトロだっけ、デルトモだっけ、
デルトロ、
デルトロか、
ギルレモデルトロ、
はい、Is he a human or a beast? なんであの予告を見たことか、
はいはいはいはい、ね、こんなぐらいかな。あとまあ4月に入っちゃいますけど、さっき言ったシャドウインクラウド、
シャドウインクラウドね、
4月1日から、はい、
はい、
ですかね、そんなんかな。あとはアネットとかタイタンとか、ファンタビは来月のあれかな。
なるほどね。
ぐらいだね。あとね、はい、私時々ディレクターパンダが劇場公開取りやめになり、
はい、
ディズニープラスオンリー。
オンリーになりました。
映画館激怒っていう。
あんだけ CM やってたのにな、予告編やってたのにな。
あれちょうどなんか、ロシアのウクライナ参戦措置でロシア国内の劇場公開がなくなったみたいなニュースがあったんですけど、あれそもそも劇場公開でロシアでやるつもりだったんですよね。
わからない、
ね、
でもあれ、まあディズニープラスオンリーになるんじゃないの。
あだからディズニープラスがサービスにないところは劇場公開するって言ってたんですけど、でもロシアでディズニープラスないってことは多分ないでしょうね。
でも西側のかぶれた娯楽思想に紛れちゃいけないから、
でも劇場公開をやめるって言ったってことは劇場公開するつもりだったんでしょロシアで。
うん、
なんかよくわかんないんですけど、まあまあそれがね一応結構なんか前評判はいいだけに、
うーん、
そういう映画館で見たかったなとはちょっと思うんですけど、
ピクサーですからね。
そうそうそう
ですね、侮れないですよね、
はい
はい、
そんな感じかな、
はい、
なんかありますか。
いや大丈夫ですよ、まあ、僕はもう銀河英雄伝説だけで手一杯になるんじゃないかなという、
今週末にポゼッサーっていう映画が始まるんですけど、見ましたよ。ここ
どういう映画ですか。
なんか結局人の体を乗っ取っちゃって犯罪を犯すみたいな話。
誰が乗っ取るの。
誰かっていうかその、裏にいるなんかね、なんつうのかな、SF 的ななんか犯罪映画なんですよ。ちょっと面白そうな。
全然予告見た時ね。
本当？
うん。
ポゼッサー、ポゼッサー。ああそうか。でもヒュートラとアップリンクだから確かにマイナーなとこだからね。
でもヒュートラで予告見てるよねきっとね。
そうですか、
うん、そうだと思うな。あのちなみに2月は12本見たんですよ。
はいはいはい、はい、おお、
なかなか、ね、結構僕頑張ってるんですよ。
頑張ってますね、はい、
この分でいくと年間で100本以上は見れるんで、
うん、12本だと週2回、
週3回
か、
はい、
あ、かなり、
はい、
来ましたね、
はい、なので頑張って、はい、行きたいなって。150本いければいいかな
と。余裕余裕、はい、
という感じですかね。ということで、小山さんがおすすめした映画を今週は見たいなと、来週は見たいなと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。